経済学者の嘘が日本を滅ぼします。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授、内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。はい、
これ先週からね、嘘の話をね、してますけど、
はい、嘘ばっかりです
ね。嘘ばっかりだ、はい、政府は嘘ついとるわ、もう財務省も嘘ついてるわ、でもなんか世の男どももなんか嘘ついて、女に嘘ついてもなんか清し顔のね、はい、あの黄金の月のあの恐怖の恐ろしい曲の話とかも、まあ、そんな嘘のね話いろいろしてましたですけど、今日またこの嘘の話を、はい、まあ、やろうかなと。またあの偉い役人さんがね、記憶の限りで言えば私は誰それさんとお目にかかっておりませんとかでね、
記憶の限りっていうのがね、
うん、これね、でもこう、いや追ってたっていう記録がこれあのまたよその役所とか県とかから出てきたっていう話もありましたし、まああのまた、まあ、財務省の次官の方がねセクハラ音源公表されてそんなこと言ってないって言ったのに、
はい、
その日のうちにそのテレビ局で、あ、それは私ですって人が出てきたから、次の日に、いや全体を聞けばセクハラじゃないのがわかる、いや言ってないって言ってたやん、自分で言ってるの認めてるわけみたいな、
ねえ本当に
とかね、まあそんな話があって、
はい、
で、あの選手もね、そんなもう世の中いろんな嘘はありますけども、あの国家ぐるみマスコミぐるみの巨大な嘘の一つが日本の借金やばいですって話。ありましたよね、
はい、
日本の借金やばいから消費税増税待ったなしやっていうね、消費税増税喜ぶ国民なんていないじゃないですか。
いないですね。
そうやけどなんか5割ぐらいの人がまあしょうがないなと思ってるんですよ、アンケート取ったら。これなんでか言ったらその嘘を信じてるからなんですよ。借金がやばいって嘘を信じ込まされてるから、
はい、
消費税増税も嫌やけどしょうがないなって思うぐらい嘘が浸透してるっていうのは恐ろしい状況なんですね、
はい、本当です。で
なんでそんなことになってんのかって言ったら、まあもちろん政府がこう嘘ついてるかっていうのはまああるんですけど、もっと悪いやつがあるんですよ。学者が嘘ついてるんですよ。
学者の方が。
学者が。経済学者の皆さんが、
はい、
借金やばいでございますと、消費税増税待ったなしでございますと、うん、もう言いまくっとるから、まあマスコミも政府もみんな信用して、で国民もみんな信用して、やっぱり学者っていうのはクライテリオンですからね、うん、基準ですから。
そうですね。
経済におけるクライテリオンがやっぱ経済、東大の経済学者とかですから、はい、だからみんな東大の経済学者が、あるいは慶応大学の経済学者が借金やばいって言ったら、あそうなんやってことになっちゃってるんですよ。
なります、なります。
だからね、今日本で最低の最悪の巨大な悪の嘘つきは誰かっていうと、僕は東大経済学部の教授たちだと思います、というような話を今日はちょっとしたいなと思います、はい、
今日もよろしくお願いします、
はい、
聞けば今の日本がわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています、日本タクシー株式会社。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん、
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
お送りしています週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマは経済学者の嘘が日本を滅ぼします、うん、 ですね。
という話なんですよね。
はい。
で、今日の話をする前にぜひね、ちょっと吉田さんに見てもらいたいグラフがあって、これでラジオの方見れないんですけど、これ何示してるかっていうと、
はい、
賃金、これ見たらね、これ消費税を増税した瞬間に、うん、賃金がズコーンって下がって、ずっと横ばいなの分かります？
はいはい、下がってます ね、はい、
だからこれ僕ら日本人の賃金って言ったら、うん、これあの消費増税をした瞬間にストーンとこう 4-5% 下がって、そこは全然上がってないですよ。要はなんか消費税増税してから貧乏になって全然元戻ってないってことです。
じゃ意味ないですよね。
そうなんです。でさらに言うと、
はい、
消費っていうのがあってね、
はい、
これ消費もこれ消費増税をしてからストンと下がって、
うん、
で横ばいなんですよ。
いや思いっきり下がってますよね。
そうですよ、
はい、
これね本当テレビやったら見せたいとこですけど、まあラジオですからこうちょっと吉田さんの反応をこうお届けしてるっていうことにしてるわけですけど、要するに、はい、みんなお金使わんようになってて、
うん、
でお金使うようになるとお店屋さんみんな儲からないじゃないですか、
はい、
そしたらみんな給料下がるじゃないですか、
うん、
で消費税増税ってもう今からもう4年以上前ですよ。2014年ですか、15、16、17、18、4月、5月ですからね、
はい、
もうだから4年経ってんのに消費増税の前の水準に消費も賃金も戻ってないんですよ。
でもこれはどういうことなんですか、
う
ん、
そう、だから消費増税でめっちゃ貧乏になってて、
ねえ、
あといろんな尺度あってね、ややこしい話ですけど、
はい、
もうとにかくもう経済めっちゃ冷え込んでるわけですよ。で、さらに言うとね、恐ろしいのがね、
はい、
この一番下のグラフですけどね、はい、これ何意味してるかっていうと、
はい、
消費増税をしたから税金増えますよね。
はい。
そうやけど、自然増収っていうのがあるんですよ。
自然増収。
これ何か言ったらもうほっといても経済拡大するから税金って増えていくんですよ。増税する前は、年間2兆円ずつぐらい増えてたんですよ。
はい。
ところが増税した後、年間7500億円ずつしか増えてないんですよ。
下がってるじゃないですか。
下がってるんですよ。もちろんね、増税したから、増税した分ポーンと上がったんですよ。はい、6兆円ぐらい、税収は。はい、そうやけど、自然にこう経済が拡大して税収が増えていくっていう量は、昔は2兆円以上あったのに、今7500億円しかないから、
はあ、
これ要するに3分の1ぐらいになってるんですよ。
それだけみんなが、使ってない。
お金使ってない。
使ってないってことですよね。
そうそうそう。で、所得も減ってるし、所得税も減るわけですよ。
うん、
としたらね。
はい。
それ、増税でちょっと増えたかもしれんけど、そのうち逆転されるの分かります？
うん、そうですよね。
ね。
はい。
増税したら、最初ポンと下駄吐かされるけど、
はい、
ちょっとずつしか伸びんけど、増税シーンかったら、徐々にだけど2兆円ずつボンボンボンボンと増えててたから、もう僕のこの試算によった2017年から18年、すなわち、もう今の頃で逆転するんですよ。だからもう来年になったら増税してなかった時の方がトータルの税収が増えてたってことになってるんです。
それじゃあ増税した意味が
全くない。
ねえ、これちょっと
全くない。
ちょっと国民代表としてはちょっと怒りたいというか。
でしょ、
はい、
でしょ。でこれしかも理屈としてようわかるじゃないですか。
わかります。
増税したら経済が冷え込む、うん、経済冷え込んだらその税金を納めるの少ななる。え、そしたらそのうち逆転する。で、はい、逆転しとるんですよデータ上。
え、どういうことですか。
でふざけんなんですよ。
で
ちなみにね、僕は2010年に国会に呼ばれて、2011年も呼ばれて、2年連続消費税増税は絶対いかんと、
はい、
消費増税をした時に3年殺しと言って、
うんうん、
増税をしてから3年目あたりからとてつもない不況になっていくから絶対やめろと、僕はずっと国会でも何回も言ったし本にもいっぱい書いていたんですけど、
はい、
そういう学者はねもうほとんどいないですよ。
でもまさにでもそうなってるじゃないですか。
言った通りになってるんですよ、
ね、
ふざけんなんですよ。
編集長も言った通りですよ。
そうなんですよ。でね、
はい、
さてこっからですよ、
はい、
でねこれ増税2014年にしたんですけれど、その時に政府はこう日本の偉い学者読んで、僕政府側ですから、だから僕は呼ばれてないですけど、この話を受ける方ですわ。
はい。
僕はまあ政府側の人間として行ってて、で偉い学者呼んでくるわけですわ。東京大学の学者さんとか、
うん、
とか慶応大学の学者さんとか偉い学者さんで来て、増税しても大丈夫ですかって聞いたんですよ。
はい。
そしたらもうね、反対した人は僕の知ってるあの後の記録によると二人だけ。僕その二人とも僕の友人ですわ。で、あと、それ以外の学者何十人もいましたけど、みんな増税 OK って言ってたんですよ。
した方がいいと。
した方がいいと。で、彼らが何て言ってたか。これも記録が残ってるので、ちゃんと公表しますと、東京大学経済学部の伊藤孝俊教授、超有名な経済学者の教授ですよ。
はい。
増税して引き上げても、景気の腰折れやデフレ脱却の失敗につながることはないと断定したんですよ。
はい。
これ完全に間違えたわけですよ。
そうですよね。
伊藤孝俊。
このグラフからしたらもう。
そうでしょ？
はい。
で、それから慶応義塾大学経済学部の土井武郎教授、これもものすごい有名な教授ですよ。
はい。
彼は、消費税率を上げても大きく景気が悪くなるということはない。ちょっと誰かこれ突っ込んだって。これ、これ、 ちょっとスリッパが長くて、これちょっと、パン突っ込む、はたたってちょっと後頭部みたいな。
もう断定してますもんね、これ。
これ、ちょっとこれ、突っ込まんと、わかるでしょ。で、さらに言うと、元、日本経済学会会長、日本の経済学会のドンですよ。
はい。
東京大学経済学部の吉川博先生は、はい、消費税率を予定通り上げるべきだと。日本経済の現状は基本的には順調。日本経済の成長プロセスはかなり底堅い。
ちょっともう頭抱えますね。
もうガタガタなってるじゃないですか、今経済。
本当です。え、これ今実際当時おっしゃってた方たちは、うん、この現状を何かおっしゃってるんですか？
他の人何も言いません。僕はこうやってこの公共の電波で、僕テレビでもこの話は何度も言ってるし、
はい、
記事にも書いてるし、新聞にも書いたし、もうそれこそ週刊新潮にも書いたし、僕この話は、
はい。
で、もうこのラジオでもテレビでも本でもネットでもずーっと言ってますけど、うん、もう知ったこっちゃないんですよ。何にも。普通にご飯食べて、普通に委員会出て、普通に財務省で未だに消費税率は 10% に上げるべきだってみんな言ってますよ。これ考えられないですよ。
心配してるのに。
全く謝ってない。謝罪もないし、反省も一切ないです。でね。
はい。
まあ、こうやってこれはもうはっきり嘘って言っていいと思います。僕はこれは。
もう
間違えたとかってオーダーじゃない。謝ってないし、嘘ついてるんですよ。これは。で、なんで嘘ついてるかっていうと、二つ理由があってね。一つは、まあ、政府の財政当局、まあ、財務省ってすごい権力があるんですよ。で、そこに、そう言ってほしいという圧力を、限界にかけられてるんですよ。
はあはあはあ、
そう、嘘ついてねと言われてるわけじゃないですけど、こう、なんとなく、皆まで言わんでもわかる野郎感で。
ニュアンスをこう、伝えてるってことですね。
そ
う
そ
う
そ
う。
で、それで彼ら非常に頭のいい学者先生たちですから、忖度もできるわけですよ。
忖度。忖度
よっしゃ、ということで、まあ、はい、財務省さんが喜ぶような嘘を、まあ、意図的に言ってやろうというモチベーションがあると僕は思う。
あ、
ま
あ、
断定はできないけど、
はい、
もうあるとしか思えない。
ま
あ、これが一個なんですけど、ただ、彼らにもね、エクスキューズというか、まあ、理由も、あるんですよ。必ずしも彼らがその弱なだけではなく、まあ、今の理由は弱な理由ですけど、まあ、純粋な理由もあるんです。これなんでかっていうと、彼らが信じてる理論によれば、消費税率を引き上げても景気が悪くなることはありえないんですよ。
うん。
そういう理論を彼らは教科書で勉強したし、
はい。
それで自分で偉い教授になってそういう教科書書いて、毎日授業で教えてるし、自分の研究室に消費税上げても景気が悪くなるってことはないというような理論を教え続けてるんです。
自分の信念ずっと貫いてらっしゃるところですか？
信念とまででもないんですけど、まあとにかく信じ込んでるんですよ。信念というか、まあ信じ込んでるんです。でこれね、どういうことかっていうと変な話ですけどね。
はい。
お店の売り上げってね、お客さんで決まるじゃないですか。
決まります。
当たり前でしょ？
はい。
でも彼らが信じている新古典派経済理論っていうのがあって、今これ、日本の経済学者の 90% 以上が信用している理論があるんですけど、この理論の根幹にあるのは、店の売り上げは、店の席数で決まるってなってるんですよ。
席数？
うん。
へぇー。
だから、お店が大きかったら儲かるし、お店が小さかったら儲からないんですよ。
は
い、アホですか？っていう話。いや、お前、現実知らんのかみたいな。
はい。
話ですよ。でも、彼らは、これは需要と供給の理論っていうのがあって、供給で経済の規模が決まるっていう理論なんですよ。
うん。
需要では決まらない。これ、要するに、お店の売り上げは店のテーブルの数で決まる理論なんですよ。これは立派に正の法則って言って、
はい。
正さんっていう人が作った法則って言われてるんですね。で、これが、理論の基本前提になってるんですよ。でこの基本前提に基づいて理論が出来上がってるわけですよ。
はい。
これが、まあ、第一の理由です。だから、消費増税しても、お客さん増えるとか減るとか関係なくて、お店の数増やしてったらお客さんが入って儲かるはずだって思ってるんですよ。
ああ、なるほど。
んなことあるか、お前。
そんなうまいこと言ったらね。
行くかい、お前なんですけど。でも、まあ、昔はそうやったんですよ。だから、はい、高度成長期の頃って、めっちゃお客さんいますから、うん、どこで店作っても大体満杯になってましたから。まあ、そういうインフレの時代って言うんですけどね。
はい。
こう、好景気の時代っていうの彼の理論は正しいんですよ。ところが今、デフレで不況じゃないですか。
うん。
店何も作ったって客来ひんっていう時代には彼らの理論ってもう一文の得にもならんというか、何にも役立たんのですけど、彼らはそのインフレの時代、景気がいい時の時代に作られた理論を、学生の時勉強して。
はい。
で、それをずっともうおじいちゃんになっても教えてはるので。もう時代じゃないんですけど。で、今の若い子かわいそうに、それ勉強させられて、
はい。
その彼らの言う通りの論文書かへんかったら、こう、修正できないんですよ。
うわ
もう、それでなんか言ってみたらドレイ君ですよね。
はい。
教授のドレイ君に今、こうなってはるっていう状況に。あるのが一個と、
はい。
で、もう一個彼らの理論の中には、貨幣というか紙幣は国家が作っているものなんだという大前提が、先週言いましたよね。
はい。
日本円っていうのは日本国政府が株主の日本銀行が作ってる紙切れです。
はい。
日本円っていうのは。だからまあ、一般政府、統合政府という概念っていうのを取ればね、あれは国家が作ってるようなもんなんです。ところが、彼らの勉強した教科書にはそんなこと書いてないので、借金やばいと思ってはるんですよ。
うんうんうん。
だから借金あかんと思ってはるんですよね。
私が先週のその放送聞くまでのことですね、だから。
そうそうそうそう。
はい、
そうそう。だから彼らはもうとにかくもうお金吸ったらええんやないかっていう感じがないから、いやもうお金返さなあかんねやったら、増税せなあかん、消費増税せなあかんと思ってはるんですよ。だから、点検会合で呼ばれても、東京大学とか慶応大学の経済学部の教授たちは、借金やばいから、はよ返さなあかんし、消費税は上げるべきだと。で、借金を返済していけと。で、みんな、アホみたいに消費増税をしたら景気が悪くなるって心配してるかもしれんけど、僕たちの経済学の常識から言ったら、そんなことあるわけねえよと。お前たちバカじゃねと、バカなことを言って、政治家を説得して、消費税が上げられてしまったんですよ。あの時学者がね、みんな僕と同じように、いやそれやばいですよって言ったら消費税率は上がってなかったと思いますよね。だからこれはね、邪悪な部分もあるとは思いますけど、まあ、彼ら必ずしも邪悪じゃなくて、ほんまに学者さんね、もうなんちゅうかこう世間知らずですわ、学者いたらね。でも自分の勉強のことばっかりで、経済学部の中だけで、増減等の中でいるから、世の中で全然乖離したことを言うてはるっていう、それ信用してるんですよね。ということで今週のね、
はい、
一曲この嘘の悲しさをね、嘘って本当に悲しいもんでね、嘘をつく方は信じてるのかもしれないけど、嘘をつかれてしまった方は傷つくし、被害だって受けるわけですよ。
はい、
だけど嘘ついてる方は、場合によってものすごい純粋に本気で思って、いて嘘と思わずに言ってるっていうこともあるんですよね。これってなんていうか人間の悲劇そのものなんですよね。人間の悲劇の構造ってここにあるんですよね。嘘じゃないと思っての嘘だったって、そんな悲劇を歌った僕の大好きな一曲です。スターダストレビューの木蓮の涙。
会いたくて会いたくてこの胸のささやきがあなたをさ
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ、これからも地域と共に歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕、大慌てになる僕に、
大丈夫です、落ち着いてお任せください、
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん、あの時の運転手さんのこと一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。木蓮の涙、スターダストレビューをお届けしたんですけども、
はい、
いい曲ですよね。
これ本当綺麗な曲なんですよね。
はい、
で、これ今日は学者先生たちの嘘の話ですから、
うん、
まあ、ちょっとあまりにもかけ離れてはいますけども、ただ、これ嘘の構造が、嘘の悲劇が描かれてる曲やなと思うんですよね。
はい、
で、ここのポイントはやっぱり、いつまでもいつまでもそばにいると言ったわけですよ、男の人が、女性に。で、これ女性が歌ってるわけですけど、うん、この人どっか行っちゃったんですよね。で、多分これはあなたは眠るように空へと旅立った、だから、まあ、死んだのかもしれない。でも、もう今はそばにいない。
はい、
で、だからあなたは嘘つきだねっ ってこう言ってて、その悲しみをずっと歌ってる歌で、この曲調もそういう悲しい歌ですよね。
はい、
でもね、やっぱりこのいつまでもいつまでもそばにいると言ってた時、この男の人はね、本当にそう思ってたんでしょうね。多分。だけど、そうならなかったんですよね。だから、嘘だったわけですよね。だからその時にそういう言い方してなかったら、この女性はそこまで深い思いになってなかったかもしれないですよね。わからないけれども。だから、ある意味、この嘘っていうのは、ものすごい、こう、罪を作ってしまってるわけですよね。だから、結果的に、嘘のことを何本本気で思ってても、それが嘘だった人を傷つけるっていうところで、まあ、学者の嘘と似た構造があるわけですね。
はい、
だから、学者もなんか、いや、教科書で学んだから、でも売り上げは、席の数で決まるんや、って、いうのをずっと、もう、だって、18区から勉強してるわけですからね、彼ら。ほいで40になって、50になって、ほいで東大の教授にまでなってずっと言い続けてるからもう今更嘘ですって言えないっていうのもあるんでしょうけど。
はい。
で、結局それで、そういう人たちの言いなりになって増税されてしまって、今日本の国がこんだけ不況になってるっていうのは。まあ、この女性がその嘘によって傷ついて不幸になってったっていうのとスケールは違いすぎますけれども、まあ、似たような構造があるんですよね。だから、やっぱり自分が言う言葉、っていうのが嘘かどうかをずっとね自分に問い続ける必要があるんですよ。
はい。
だから学者だと間違ってるかもしれないって常に思って反対意見の話をしっかり聞かないといけないし、やっぱり男の人がいつまでもそばにいるって言ったらそばにいないとダメですよ。
うん。
いれないかもしれないんだったらいつまでも僕はそばにいると僕は本当に確信してるし、僕は全力でそう努力をすると言えば。また違ってきますよね。
なんかすごく真摯に聞こえます。
なんですよね。だからね、やっぱりね、そういうところの大事なところの嘘っていうのはね、まあ嘘はいい時もあるんですけど、きちんとね、嘘はついたらあかん時、嘘はついたらあかんと思います。
週刊ラジオ表現者、藤井聡、あるがまま日本京都。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあ、ここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
ということでね、今日は学者さんの嘘の話で、それが日本ダメにしてるっていう話をしたんですけど、はい、でどういう嘘があかんかっていうとね、要するに増税前に政府が、総理大臣が増税してもいいですかどうですかって聞くっていう状況をものすごい注目してるわけですよ、学者に、
はい、
であるいはその増税していいかどうかってみんな悩んでる時っていうのは、学者っていうのはものすごい重要な立ち位置にいて、この人の意見をみんな聞きたい、すごい注目してる時に、注目したテーマで嘘をつくと、とてつもない被害が広がるっていうことなんですよね。だから本当にね、学者の言葉っていうのは恋人の言葉ぐらいね、ものすごい大事な言葉ですよ。自分の恋人の言葉もすごく大事じゃないですか。で、同じように日本国政府にとって、日本国家にとって、学者の言葉、経済政策における学者の言葉って本当に大事なんだっていうことをね、そういう自覚を持ってね、ちゃんと話してもらいたいなと思うんですね。で、だからもしあの時ね、学者たちがちゃんと嘘をつかずに、あるいは自分に対して厳しく誠実に考えて喋ってたとしたら、
はい、
きっと消費税の危険性というものに絶対気づいただろうし、で消費税あかんっていうことをみんなを説得することにもなっただろうし、そして増税はされなかっただろうし、経済はもっと良かっただろうし、で不況になったことで自殺せなあかんような人っていっぱいいるはずですよ。潰れてしまった会社だっていっぱいいると思うんですよ。だから学者の嘘は間接的に人を殺したりとかしてるんだ、それぐらいの その覚悟を持ってね、学者さんに喋ってほしいんですけど、
うん、そうですよね、
紙幣のですよね、うん、そうあかんなっちゅう話なんですが、
はい、
まあ、そろそろ終わりの時間ですが、今日もまたメールがあれば、
はい、あ、はい、ご紹介します、
はいはい、
こちらが大阪市中井スタジアムさんからいただきました、はいはいはい、番組で使われている曲が気になり、はい、KBS に問い合わせたところ、
う
ん、三沢和親さんという方の曲だと教えていただきました、うん、いくら調べても詳細がわからないのですが、
うん、
こちら藤井編集長本人という情報も見つけました。
ええなんてえ
なんか本人っていう情報を見つけたらしいですよ。なんか聞いてみると声もよく似ているような気がするんですが、はい、実際どうなんですかと。
違います。
違います
これが本当かどうか皆さんのご想像にお任せします。違います。
あと豊洲の女ってあの人のことですよね。
東京のね、あのスカーフした緑のね、
はい、
方のことなんでしょうね、まあ、三沢先生は僕の友人という体、
はい、
ですから。
そう、体ですからね、
はい、いやもう違います、はい、
違うんですね、はい、分かりました、はい、ありがとうございます、はいはい、
そうかどうかみんながご判断ください。
はい、表現者クライテリオンではですね、メールマガジンであったり雑誌情報のお届けもしております。こちらは表現者クライテリオンと検索をしていただきますとすぐに公式のオフィシャルホームページが出てきますので、そちらから、メールマガジン等のご登録もよろしくお願いいたします。また番組では藤井編集長への質問や、ご意見もお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto までお送りください。よろしくお願いいたします、はい、それでは、藤井編集長、はい、今週も嘘の話、
いや嘘の話ね、
ありがとうございました。
いろいろお話しましたですけども、はい、また何が嘘かどうかみんなちょっと考えながらね、嘘もたまにはええこともあるかもしれないかもしれないですから、
はい、
それではまた来週月曜日午後9時半までさよなら。
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。